日刊深夜解釈月曜版西田東田いや上田皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。先月の25日日曜日に、榎木田師匠とキラウエアさんと自分と3人で、令和2年熊本豪雨の被災地になりました、人吉まで行ってきました。豪雨の被災地というところに初めて入りまして、まあ地震と違いまして、この豪雨っていうか雨はもう面で被害が出ておる状況で、まあもう行った時にはまあ瓦礫なん等はまあ道端とか、まあ、そこら辺には、確認できなかったんですけれども、被害に遭った、家がもう壊れたまんまであったり、屋根の上に木のちっちゃいとこやつとか、まあゴミ等がまだ乗っかったまんまで、まあ何もしてないんでもう、もう住まわれないんだろうなというところが見受けられたり、まあ水に浸かったところが、まあパッと見、まあ正直わからないような状況にまで、まあなってはいたのかなという感じがしますが、国宝になっております青い阿蘇神社も行ってまいりまして、まあそこ青い阿蘇神社もかなり被害が出たところではありますが、青い阿蘇神社の前に蓮池がありまして、まあそこに赤い欄干の橋がかかっていたんですけれども、まあ土台アーチ部分はまあまだ残ってはいたんですけど、いわゆる欄干の赤いところが、かなりな被害を受けておりまして、まあそのまんまの状況になっていました。でその蓮池のところもまあ何もできず、まあそのまんまで、まあ駐車場のところにまあ木だったり、まあ様々なものがまだまあ端っこに寄せてはあったんですけど、まあそのまんま置いてある状況になっておりまして、まあこうこの青い阿蘇神社のところにまあ柱といいますか、そういうところに、ね、昭和40何年にここまで水が来ました、昭和40年ぐらい49年とか40年ぐらいに、ここまで来ましたといういわゆるプレートっていうものが、くくりつけてあるんですけども、まあ2回3回と結構な確率で水が来てたんだなということが、まあ初めて、確認というか認識しまして、まあ結構被害に遭ってるところだったんだなと思いますが、でに、あとは、まあ、市内の方に まあ車で参りまして、まあ、川を、その被害に遭った川を、まあ、中心にぐるっと何周かしまして、まあこっから水が溢れてきて、うん、まあすごい被害が出た状況で、まあ低いと、やっぱかなり、土地が低い状況にあって、まあ溢れ出したらまあその落差がありますので、まあ流れ込んでくるところでもありますし、ね、まあかなりの深さのアンダーパスのところがとまあ通ってまいりましたけど、まあ豪雨で、まああのアンダーパスも結構な深さまで、水が溜まってきたんだろうなということが、まあ容易に想像できるところにあったので、結構な被害をまこむったのだろうなという感じはしておりますが、まあ街中を車を降りて歩いてまいりましたが、まあ正直人という人がまあほぼほぼ街中はまあ歩いていない、まあ歩いているのはまあ正直僕らだけだったような気がしておりますが、車の通りはまあちょっとは、でも日曜の昼まで、まああの車の数かというのはまあ正直かなりなびっくりな状況で、交通量としてはまあ街中とは思えないような、散々な感じの、車の数ではなかったかなと思いますが、まあそうやって街中を歩いていますと、被害に遭ったまんま、もうそのまんまというところが結構あって、まあ泥が入ったであろうところは外に出してあるところが結構多かったんですけど、まあ一箇所、まあ飲み屋さんの横丁みたいなところがまあありまして、まあそこはもう泥すらかき出してない、もうそのまんま泥が残っている状況で、で通路が、まあ、結構な長さありましたけども、通路の上もまあ多分2メーターちょいあったとは思うんですけど、まあそこも天井まで水がもしかしたら来ていたのかなというような汚れ方をしてたのがちょっと印象的だったなぁと思いますが、まああと駐車場、いわゆるコインパーキングっていうところに車が、まあ、1台止まってまして、まあワンボックスカーだったんですけど、まあタイヤハウスのところに、流木だったりちっちゃい木のくずだったりっていうものが、まあ、挟まったまんま止めてあったので、まあこの車はもうここで、被害に遭ってそのまんま、まあ、放置されている状況だったのかなという、まあああいうやっぱり物的証拠といいますか、その目に見える形で、ああいうものを、まあ、被災した家屋だったり車だったり、まあスーパーもあったんですけど、まあそこももう、結構な被害があって今も再生できない状況になっておる、まあ 結構な辛い、まあ、地震でも、まあ、地震の、被害も、まあ、マスキングとこで見てはいたんですけど、まあ、地震とは違った、まあ、被災の仕方っていうものは、まあ、どっちがいい悪いというものはないんですけど、まあ、まだ地震の方が救いがあるような感じはしますし、まあ正直、宿というところが宿泊施設がそんなにありませんので、人が泊まるという状況がまあほぼほぼないような状態になっておりますので、まあ観光で来るなんていうことがまあほぼ皆無で、まあ空いてる食べ物屋さんとか、そういうところも1軒2軒ぐらい、まあ正直あったのかなというぐらいで、まあ人すらまともに歩いてない状況で、この状況を目の当たりにすると、まあ正直人が戻ってくるというのはまあ正直厳しい状況に今現在はまあかなり厳しい状況に陥っているんではなかろうかなというのがまあ体感した感想ではあります。で、一軒、蒲田醸造所というところに、まあ取材といいますか、まあほぼ取材になってしまったんですけど、行ってきまして、まあ社長さんとも出てこられまして、いろんな説明をしていただきました。まあそういうところも動画等で撮ってありますので、まあいずれ、皆さんも見てもらえるんではなかろうかなという気がしておりますが、まあ結構そこの、ところも被害を受けまして、まあこう施設内といいますか、その敷地内に入って、まだそう説明、その被害の説明等もあんまり ほぼほぼ受けてない状況だったんですけども、まあなぜかしら自然に涙が出てきまして、まあ、ちょいちょいびっくりしたのが、まあ、正直な気持ちではありますが、まあこう結構なまあ街中で被害に遭ったことはまあ容易に想像できる状況の場所だったので、まあかなり被害に遭ったのはまあまあ、なんとなくの雰囲気で分かってはいたんですけど、まあ、そういうなんか自然なつぶやきみたいなことがキャッチできたのかなという気がしておりますが、まあ、こうやって、まあ、チャンスがあれば、こう、まあ、いまだに、仮設だったり等で、まあ、避難している方もいらっしゃいますが、こういう被災地というものを、まあ、明日は我が身、まあ、豪雨だったり地震だったりというところが、まあ、必ずいやどこかしらで毎年起きていますので、まあこの放送を聞いた明日だったり1ヶ月後だったり1年後だったり、どこかしらで まあ被災地と言われるところが発生している可能性がありますので、まあそういう被災地になっても、まあ生き延びる方法だったり心構えだったりっていうものが、まあ多少なりとも考える、準備する、実行するというところを、まあできればいいなと思っております。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日11月10日生まれの有名人の方々です。1962年生まれ、人間界にの生まれは、1962年、ミュージシャン世紀末のデーモン閣下、1974年、元プロ野球選手の岩瀬仁紀さん、1984年生まれ、プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの牧田和久さんです。おめでとうございます。明日はエレベーターの日、日本エレベーター協会が1979年、昭和54年に制定、1890年、明治23年のこの日、東京の浅草凌雲閣に設置された日本初の電動式エレベーターが一般公開されました。まあ未だに東日本大震災だったり熊本地震だったり、岡山の豪雨だったり、今回の熊本豪雨だったり等で、まあ、被災地になっている方々が、まあ、今現在いらっしゃいますし、まあ、一歩一歩改善っていうか進歩できているかは、まあ、微妙なところではありますが、まあ、半歩でも一歩でも、まあ、一歩一歩進んで生活が改善できればいいなと思っております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。